い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、ウィークデーとしては3月最後の日ということで、もう来週の月曜日からは4月ということでね、皆さんも気分転換をね図っている頃かなというふうに思うんですけども、はい、それにしては寒いなと。
そうですね
今日は寒いですよね、はい。この寒い中ね、大リーグのね試合も始まって、マー君がね、
はい、
開幕で初めて勝ったと。
よかったですね
毎回負けてるのを見てるだけにね
、はい、
今日朝ラジオ放送があって、そのスタジオで確認してよかったなと思ってね、まあ、日本のプロ野球もね開幕しますんで楽しい季節かなというのと、まあ、今週末天気どうなのか分かりませんけど、私も一つ花見がね入っているんで、皆さん楽しんでいただければというふうに思います。来週は4月スタートということになります。
さて、ここでお知らせです。ラウンドアップワールドナウ、番組サイトからのオンデマンド配信を3月いっぱいで終了します。4月からは引き続きポッドキャスト、またはラジコのタイムフリーでお聞きください。ラジコのタイムフリーには、放送が始まっていたらまだ放送が終了していなくても番組の冒頭または途中から聞き直すことができる追っかけ再生の機能があり、大変便利です。ぜひお試しください。ラウンドアップワールドナウ、オンデマンド配信終了のお知らせでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 ITと新不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、はい。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ債券市場で期間10年の金利が急低下し、3ヶ月ものを下回る超短逆転現象が起こりました。不況の前兆とされる動きで景気への不安感を増幅しています。
1日か2日前かな、見た時はアメリカの長期金利はね 2.3 いくつになっていて、ということはこれ政策金利としてのフェデラルファンド金利の上限よりも低いなというふうにね、まあ日々変動してるんで、この放送皆さんがお聞きになるときどうなってるか分かりませんけれども、相当長期金利が下がってきたという事態をどう考えるか、これはポイントの1番目でね取り上げたいと思います。
日本交通系のジャパンタクシーが配車アプリでユーザーに十分に説明せずに位置情報などを利用していたとして個人情報保護委員会から行政指導を受けていたことが分かりました。この配車アプリは車内のカメラ付き映像端末と連動し、乗客の性別を判断して走行経路沿いの飲食店や不動産の広告を選択して端末上に映していました。さらに乗客が下車後も位置を追跡し、実際に広告を流した店を訪れたかどうかも調べていました。
これは日経新聞がね一面トップで大きく報じていた記事なんで、私の考え方をですね後でポイントのところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのアップルは動画とニュースの定額配信を年内に始めると発表しました。スマートフォンの販売が鈍っており、14億台に及ぶ自社端末上でのソフトの閲覧で稼ぐ戦略です。
これもまた後でアップルの戦略はどういうことになるんだろうかという話をですねしたいなというふうに思います。
アメリカ Google の地図アプリ Google マップ上で道路が消えるなどの不具合が生じ、これまで地図情報を提供してきた前輪との契約の変更のためとの見方が広がっています。無料ダウンロードなどでより多くの利用者を集めることを目指す Google に対し、地図データの付加価値を高めて収益源にしたい前輪、 両者の思惑の違いが背景にあるものとみられます。
これはですね、非常に興味深い話ですよね。我々としてはいずれにしても無料でね、使わせてもらっているので、どこまでね正確性を求めるのかということは問題なんですけれども、でも車のねナビとかに使われていたら事故になりますしね、道路が消えていたらやっぱり人は困るわけで、お互いの利害関係、前輪さんとね Google との利害関係はあると思うんだけど、結局は我々使用者のね利便性を高めるという方向に修練せざるを得ないわけで、私もちょっと不具合があるなと思いながら見ているんだけども、早く修正してほしいなというふうに思いますよね。
イギリス議会は EU からの離脱時期を当初の今月29日から4月以降に延期することを決定しました。ただ離脱の具体的な方針は何も決まっておらず、イギリスの EU 離脱をめぐる混迷が収拾に向かう兆しは見えていません。
僕もまあ毎朝ね8時からの NHK の BS のワールドニュースっていうのを見るんですけれども、 BBC の放送局のねアナウンサーがだんだん顔が暗くなるのがねって見えるようで、ブリュッセルにも特派員がいて、イギリスの議会にも特派員がいて、まあ2人とも女性なんですけれども、話聞いてると辛辣ですよね。要するにこの国どこへ向かってんのと。話は面白いしなんだけども、面白いじゃ済まない話がね、イギリスの政治の中で進行している。でメイさんが私辞めるから私の案で合意してよと言ってもですね、北アイルランドの少数政党が相変わらずノーだし、強硬派はノーのケースも多いし、ということで相変わらずなんですけど、この番組を放送している段階で一体次に何が起きるのかってのはまだ全然わかりません。
アメリカの原油生産量が去年45年ぶりに世界首位となりました。シェールオイルの増産で輸出も5年以内に首位サウジアラビアに迫る見通しです。エネルギーの覇権を目指すアメリカの構成は、石油収入に頼る中東やロシアとのパワーバランスに変化を迫っています。
僕はアメリカの原油輸入が非常に増えてきた時期を見ていたことが長かったので、オイルシェールっていうのはそこまで生産力を高めたのかと。で国内でもいろいろ問題が起きてますよね。水が油臭くなったとか、土地が陥没するとかですね、いろいろな問題があるにもかかわらず、シェールオイルの技術革新もあるんで安全な生産もできるようになったという面もあるんですけれども、どんどん増えてサウジアラビアに迫る見通しだと、産油国としてね。これは大きいですよね。まあだからこのエネルギー依存度が減ったということが、トランプ大統領のアメリカファーストの一つのバックグラウンドになっているわけですけれども、シェールオイルってあとどのくらい採掘できるものなのかとかですね、いろいろな問題が絡んできて、日本には石油がほとんど出ないので、アメリカはその気になればまた世界ナンバーワンのね産油国になれるのかっていう、まあ羨ましい気持ちもありますよね。
ECB ヨーロッパ中央銀行のドラギ総裁は講演で、マイナス金利政策の副作用の軽減策を検討していく考えを示しました。 ECB は3月の理事会で、少なくとも年内は政策金利を現状水準に据え置くと決めましたが、物価の上がらない状況が続けば利上げ時期の再延期も辞さない構えです。副作用を和らげることで超低金利政策を続けやすくする狙いがあります。
ヨーロッパはね、景気の先行指標、この前出た PMI なんかを見てもかなり落ちてきてますよね。ドイツを中心に落ちてるっていうのがアラーミングで、であるがゆえに ECB も利上げまで予定したんだけど、全然そこまで到達できないと。でその一方でアメリカがですね、むしろ利上げをもうやめて、場合によっては先物のね指し示すところによれば利下げもあるかもしれないと、当局が否定してますよ。だけどもそういう中ではユーロ高の問題とかですね、いろいろ出てきちゃうわけですよね。まあ日本も同じなんですけれども、つまり世界の金融政策の舵取りというのはここ1年非常に難しくなったというのが現実だと思いますね。
トヨタ自動車とソフトバンクの共同出資会社モネテクノロジーズは、ホンダや日野自動車と資本業務提携したと発表しました。トヨタ、ソフトバンクに次ぐ自動車メーカー2社の参画で、取得する車両データに厚みを増し、地方でのオンデマンド交通など移動の総合サービス開発を加速します。
私はね、本田さんは電気自動車の分野でもどちらかというと独立突破、 でも車についてコネクテッドカーって言ってるわけだから、自動車メーカーがコネクテッドにならないでどうするんだというふうにずっと思っていて、本田さんはトヨタとソフトバンクのモネテクノロジーに入る決断をしたということで、まあ当然の帰結だと思いましたね。だからニュース見た時に来た来たと思いました、私はね。で、問題は何をするのかということですよね。いろいろな企業が参加していて、 JR 東とかコカ・コーラとか、まあ、諸々があるんですけども、一つの例を言うと、例えばコカ・コーラさんは神宮の花火大会とかね、隅田川の花火大会、人膨大に集まるわけじゃないですか。で、そういうところに自走式の自販機を設置する。で、車が自動運転で自販機運ぶわけですよ。設置するのはどうするのか知らない。車体をちょっと下げるのか、そのままだのか、自販機持っていくじゃないですか。で、今度は次のイベントがある時はそこに移動するっていうね、まあ面白いこと考えたなと思って、まあこれ当たると思いますよね。で、自販機の特徴はね、誰一人として値切らないってことですよね。そうでしょ、コンビニ、まあ値切る人はいないけど、安くしなきゃ隣と競争があるっていうことね。でも自販機はもうその値段で買うわけで、実は非常に大きな収益源らしいんですよ、飲料水会社の人たちに聞くと。そういう利便性もあるし、僕なんかいつも思うのは、車の中から家の風呂沸かしてくれとね、夏なんか特にそうじゃないですか。そういうのもやってくれればね、まあもちろん家自体がネットワーク対応にならなきゃいけないので、それはこれからの課題かなというふうに思うんですけども、まもなくそういう時代が来ているということになるんじゃないかと思いますね。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週のマーケットです。アメリカの債券市場で金利の長短逆転現象、またトルコ不安などを受けて、東京市場もだいぶ振れ幅の大きい動きになりましたね。
まあこれだけね、世の中動いてて、今まで想像もしなかったことが起きている中で、つまりね、はい、ゴラン高原は実はイスラエルのものですって言い出した人は僕は初めて聞きましたし、もともとシリアの領土だったわけなので、政治的不安もある。で、その中で、経済は今までまあまあうまくいっていて、アメリカはまだ依然として、リセッションの危険性があるという指標が出ているんだけれども、イエレンさんなんかはね、私もその考え方なんだけど、長短が逆転したって、すぐにリセッションになるなっていう時代ではもうないなと思ってるんですよ。なぜだったらね、成長率が著しく下がってきていて、それでインフレ率も低いわけじゃないですか。はい、ということは、成長経済の時に見られたようなイールドカーブっていうのは現れないわけであって、もともと寝ちゃってるイールドカーブがね、時々歪んだ形で長期の方が短期より低いということは十分あり得るんだと思います。イエレンさんがね、長短金利が逆転したからすぐリセッションになるわけじゃないよと言っていたのは数日前だと思うんですけれども、株式市場の動きを見るとね、はい、やっぱりドスンと先週の週末にね、落ちた後はまた戻り歩調になっていると。中国との関係も別に特に悪化したわけではないけどもということで、買い戻しが入ってるわけじゃないですか。だから私はね、見ていて、その新しい成長パターンの時代と過去とは明らかに違うわけなので、過去の経済的な知識、常識を疑うべき時期にかかってきていると思うんですね。だからそういう意味で言うならば、リセッションが近いというような見方はですね、時期尚早なんだろうなというふうに思います。ただもちろんね、懸念しなきゃいけないことがいっぱいあることは確かであって、例えばおっしゃったようにね、トルコリラの急激な減少とか、日欧における景気の悪化、一番大きいのはやっぱり中国経済の鈍化だというふうに思いますよね。で、最近は米中間の貿易金額は、輸出と輸入とも落ちているという話があります。ということは、それは世界経済が縮小に向かっている危険性があるということであってですね、これは非常に重要な問題だと思います。 ただね、僕は株がね、一時的に下がってもすぐ買いが入るのは、はい、他に買うものないじゃないかというね、そういう選択肢の問題があると思います。で、お金ってのは絶対的に自分が預金口座に持ってたって、ほとんど増えないという時代に入っているわけで、どっかに投じなきゃいけないわけじゃないですか。で、そうすると、一回でも株がドスンと落ちたら、まあやっぱり株だよねっていうことでお金が戻ってくるっていう構造になってるわけですよね。だって不動産ね、それほど買えるわけじゃないし、他の資産もすぐにマーケットで処分できるというものはないわけで、でそうすると、今という時代はね、まずね、昔の常識は疑ってかからなきゃいけない。で、もちろん調子の悪い会社があるし、そういう調子の悪い会社には自由があるんだけれども、だからそういう視点の中で、過ごしていただけたらなと、こういうふうに思いますよね。
はい、次は、アメリカのアップルが、動画とニュースの定額配信を年内に始めると発表しました。
これね、この前もちょっと言ったじゃないですか。アップルの 5G ってどうなってんのと。ねえ。
はい。
サムスンとファーウェイがモデル機をね、発表したりしている。どのくらい売れるか知りませんよ。だって高いですから20万近いね、の端末になるわけで。だからそういう意味では非常に限られた人しか買わない。少なくとも当初はね、いう可能性がある。ただし一つ明らかなのは、5G をちっともアップルが発表しないっていうことは、まあクアルコムとのね、特許紛争があるんだと思いますけれども、じゃあ次なんで稼ぐのとアップルさんということになるとですね、売りがないっていうことになりますよね。
はい。
次の機種も 5G ではないというようなことになると、僕とは言いませんけれども、世の中で物好きな人は 5G のね、放送は映画がすごく早くダウンロードできるとか、いろいろメリットがあってとどうなるんだろうとこう見ているわけですね。そういう事態の中で、お客さんに Apple が買ってもらえるものがあるとしたら、それはソフトウェアしかないわけであって、はい、まあ実はネットフリックスとかね、いろいろ先行してる会社があって、私もネットフリックスとは最初契約したのかな？使用期間にね。でも、それ更新しなかったんですよ。なぜだったら家にあんまりいることがないし、外でも一箇所にじっとしてることがないので、とてもネットフリックスが何十億ってね、使っていい映画作ってくれても見る時間がないということに尽きるわけで、それはアップルでも同じことだなと思うんですよね。だからまあ僕はあんまりね、そのアップルが提供する動画サービスとかいうのはね、実は興味ないんですよ。
はい。
もうちょっと暇になったら見るかなという程度の話でね。でも、いろいろな方が世の中にはいるわけで、やっぱりネットフリックスのもそうだし、アップルのもそうだし、定額でね、映画何十本見放題ですよとか言われたら、そらラッキーっつってね、1日に2本も3本も映画見る人いるわけだから、はい、見るんじゃないでしょうか。だから、それは必要な補完であってですね。でも、アップルっていう会社が、めちゃめちゃ変わることの契機になるかなというと、そうでもないような気がしますよね。
そうですね。
やっぱりアップルってのは、ハードと一緒にソフトを作ってきた会社なので、その、両翼が揃わないとね、なかなかその成長できないということになると思うんで、まあ、ネットフリックスがやったことをそのまま真似てもダメだな、というふうに思いますよね。でそもそも端末が多すぎるじゃないですか、自分の目の周りに。
はい。
一体いくつあるんだってね、いつも思って。
そうですね。
もう使わなくなったのも含めてね。だからそういう意味で言うならば、飽和になった端末マーケットの中で、いかに影響力を増すか、サバイブするかという点については、もう私はソフトウェアしかない、コンテンツしかないというふうに思っていたので、必然の方向なんでしょうけれども、じゃあ勝算が見えたかというと、全く見えないということだと思いますね。先行者がいるので。だからそういう意味では、どんなタイトルを揃えてくるのか、そのタイトルをネットフリックスのように自ら作る決意があるのかどうかも含めてですね、ちょっと見守っていきたいなというふうに思いますよね。
そして、日本交通系のジャパンタクシーが、配車アプリでユーザーに十分説明せずに位置情報などを利用していたと。いうことですね。
これ我々消費者にとって二面性ありますよね、ここまで知らせてくれるんだっていう便利さがある一方でここまで俺のこと知ってるんだというね、
ちょっと怖い。そうですね。
まあだからね、じゃああなたなんでスマホ持ってるんですかって言われたら、いや利便性のためです、はい、ということになるので、
まさにそうです。
アプリがねそういう利便性を提供するのはある程度しょうがないんじゃないかと、まあ僕もそれに賛成です。で、正直言うとね、僕はいろいろなアプリを使っ て、自分の位置情報がもしかしたら匿名的に使われているかもしれないっていうのは覚悟しているし、そういう時代だと思って腹を決めて使ってるんです。大部分の人はそうだと思います、
はい、
でもその腹を決めた範囲を超えて、ある特定の企業のためにね、売られたり売買されたり、マスとして売買されてるわけですけども、それは好ましくないし、その企業に対しては違和感というか、はい、不快感を感じるわけじゃないです。これはまあ皆さん同じだと思いますよね。
そうですよね。
だから自分が便利だと思える範囲を超えないで俺の情報を使わないでくれというふうにみんな思ってるわけじゃないですか、はい、まあでもね、ビジネスをやっている人の身に立つと、まあ僕は直接的なビジネスマンであることをやめたので、でもとってもいろいろな情報が位置情報とかで集まるねってことは明らかですよね、
はい、
例えばある会社のね、メーカーの人とこう話していたらですね、いっぱい来るんですよ伊藤さんってこういうわけですよ。これは日本のメーカーじゃないですよ、海外のメーカーでね、それ売ってくれないかという話もいっぱい来ると。そう、そうですよね。車を買って乗ってます。でその位置が移動します。どこ行ってんですかと、はい、ということを調べると、あ、ここが今人気なんだとかすぐわかるじゃないですか。
そうですね、
うん、車が集まるってことはね、集まらないってことは人気がないってことなわけじゃないですか、はい、マスとしてもね。で、車を持っている人はどちらかというと、車を買うだけの能力がある人だったり、車をレンタルする能力のある人だったり、運転免許を持っている人だったり、それいろいろな付加条件がね、どうしても車を運転するっていうこと自体で、かなりのことがわかるっていう状況にあるわけですね。必然的に日本のメーカーだってそうだけれども、そういう情報が集まってくる。じゃあそれでどう使うんですかって、コネクテッドなカーというのはね、そういう我々にとって利便性があると同時に、情報を集めてる側にとっても希少な情報が集まるという状況が生じているわけですよね、
はい、
だからそういう意味で言うならば、やっぱり自分の利便性の範囲以上には集めるサイドには使ってほしくないなっていうのがもうそれは言えることであって、
はい、
それ以上使わないでくださいと。で、やっぱりそれが大きく破られるような、ブリーチされるようなことになったら、今のガーファが直面しているような倫理的な問題があるぞ、お前らは、ということに試算しなきゃいけなくなるということだと思うんですよね。テクノロジーの変化が非常に激しくて、
はい、
世の中便利になってる。グッドだと。ただし、一定のところで倫理的線を引いていただかないと、それはその企業の名声を落とすことになりますよと。いうことは警告できるんじゃないかなというふうに思いますよね、
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
来週からね、4月だということで、
はい、
私が担当する新番組、このラジオ局でやるんで、その話をね、ちょっとしようかというふうに思うんですよ、
はい、
実はね、もう結構収録したりしてインタビューとかしてですね、進んでいるんですけれども、新しい番組はですね、ラジオコネクテッド、つながる車の近未来という番組です。全く珍しいことに50回やるんですけれども、コネクテッドカーだけに特化した番組です。各メーカーさんね、車載機さん、通信会社の方々とかいうふうに話を聞いていって、今最も熱い分野ですよね。大きく変化していって、今日もね、トヨタさんとソフトバンクがやってるモネにホンダがね、資本参加するという話がありましたけれども、そういうものも追いながらですね、一体これからの時代はどんな感じになるんでしょうかと。で、車だけではなくて、もちろん今スマホと車もつながってるわけですけど、スマホもいろいろなものにつながりますよね。 IoT の世界なので位置情報の問題もあるし、どういうその近未来が見えてくるのかという番組を大部分私が担当するんですけれども、進めていきたいなと。週1回のペースでね、来週からですね、木曜日夜8時から8時20分まで、これ20分番組なんですよ。 それを翌週の水曜日の昼12時から20分間また放送するということを計画してます。ポッドキャストがねないんですけれども、ラジコのタイムフリーでねお聞きいただけるんで、もうかなりの方とインタビューを重ねてるんですけれども、結構面白いなと思っててね。
そうですか、うん、
ということなので、今日はこの時間を借りてですね、私が主に担当する来期からの番組をですね紹介させていただきました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、来月4月から始まる新番組ラジオコネクテッド、つながる車の近未来についてでした。
真矢美希です。不動産売却するなら相場から、そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎、ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週水曜日なんですけれども、大体私は講演会で喋る方が多いんですけれども、今回はですねモデレーターっていうのをやりました。外交ジャーナリストもね、手島隆一さん僕の左手に座っていらして、そのまた左手が双日の研究所のね吉崎達彦さんで、その左がこの番組でもおなじみの下流さんだったんですけれども、30分ずつ話して、それを受けて私がコーディネートしながらみんなの意見をすり合わせたり、会場から質問を受けるっていうのをねやったんですけれども、
はい、
やりながらね、これは猛獣使いだとメンバー見てくださいよ、もう喋り出したら止まらない人ばっかりだから笹はね、まあ、よく知ってるからあれなんだけど、でも非常に面白かったのはね、やっぱり今のという時代は非常に変化が激しくて、それぞれの皆さんがそれぞれの見方を持っていて、かなりの方がね聞きに来てくださって、私としては大変面白い経験だったし、機会があったらこれからもねいろいろやっていきたいなと思うんですけれども、まあ、改めて思ったのはね、時代というものが我々の想像を超えて進んでいる。これからもね、私はこの番組を含めていろんなところで新しい時代の形、
はい、
方向性を見つめていきたいなというふうに思いました。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。